マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第379回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第379回目になります。前回は、ちょっと品川のね、外での配信になってしまったんですが、まああれあれでね、良かったんじゃないかなと思ってます。冒頭でね、378回目なのに368回目ですって言ったのを後で気がつきましたけど、そのまま流しちゃいましたけど、まあたまにはあえて外で話すのもいいかなと、そんな風に思っております。先週ですね、マイクロソフトの MVP コミュニティコネクションということで、まあ、日本全国からマイクロソフトの MVP が集まって、まあ、いろんなお話とか聞かせてもらったりとかですね、まあ、結構ね、参加してディスカッションをしてその内容を発表するとかね、まあ、そんなこともいろいろやりました。なかなか非常にマイクロソフトの技術だけじゃなくてですね、仕事をする人間としての考え方だとか、なんかそういうところまでいろいろこう取り扱ってくれてですね、非常に良かったと思います。でその中でですね、もともと MVP っていうのは表彰する制度なんですけど、その中でさらにまた表彰するっていう形があってですね、ホロレンズとかそこら辺では非常に、有名なですね、初音さんっていう方が、MVP の、リードのアワードっていうのをね、いただきまして、いや、さすがいろいろ活動ね、いろいろやれてる方はすごいなと思いました。やっぱりブログとか、書籍とかね、書いたりとか、いろんなところで登壇されたりとかですね、そういう人と話すると結構、なんかこう刺激になるっていうかね、モチベーションが上がるっていう気がしてます。まあ、その中でもやっぱり木澤さんって毎週ポッドキャストをやって動画も配信したりして、すごいですねって言われることありまして、すごい人たちにまたそう言われるとね、こっちもちょっとまたやる気が上がるという感じで、まあやっぱりこの番組続けさせてもらってるのはやっぱりそういう周りに刺激がいる人っていうかね、そういう環境にあるからかなっていうふうにね、私もちょっと思っています。でいろんな活動をしている中で、この人がこれだけやってますっていうので、今回なんとね、10位から1位までっていうのを各部門ごとに発表するっていう面白い、今回初めてですけど、そういうなんか発表がありまして、なんかパワーポイント使ってね、すごいかっちょいい、プレゼンっていうかね、発表があったんですけど、まあ、例えばそのブログの執筆とか、書籍の執筆だとかね、あといった、コミュニティ活動の開催だとか、あとそういったインフルエンサーとしての、一番活躍されている方って、まあ、それなりにいろんな数値に基づいて発表しまして、でその中でですね、動画配信とウェブキャスト、ポッドキャストも含みますっていうカテゴリーで、日本の MVP の中で私が一番なんかやってるっていうことになりまして、それがね、パワーポイントのスライドでマイクロソフトのセミナルにバーンと出てきまして、おーっていう、やっぱポッドキャストって話出たらなんかで、あ、木澤さんかねなんて話してたんですけど、ちょっとね、なんか一番やってるってことになりまして、まあやっぱり続けさせてもらったのも、そういった刺激のある人に囲まれてるっていうのと、やっぱり皆さん番組聞いていただいたり、あとは YouTube でも見ていただいたりとかですね、まあ、してる皆さんのおかげかなと思っております。ということで、あ、すいません、そういうことで、この番組はですね、今回もクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブという制度によりまして、皆さんのご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ、他8名の方、合計9名の方にご支援いただいて配信をさせていただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しまして興味のある方は、この番組のウェブサイト windows-podcast.com を見てください。はい、そういうことで本当毎週ありがとうございます。今週のですね、ブログなんですけど、一回なんかすっぽかしちゃった気がするんですけど、まあ今週も毎日書かせていただきまして、まあ、どんなの書いたのかなって言いますと、Windows のデスクトップを表示する方法、Windows だとかいろんなのこう広げて出したんですけど、デスクトップそのものをね、 表示したい、まあ、ウィンドウとか全部どけたいっていう場合のやり方ですね。まあ、これは簡単なんですが、Windows キーと D のキーを押せばですね、隠すことができます。まあ、そういった方法と、そのそれを戻す方法とかお話をさせてもらいました。あとは、ちょっとこれ番外編的にお話をしたんですが、デザインの本、これに関してね、ちょっと紹介をさせていただきました。これどういう本かっていうと、こちらはどこ、技術評論者のですね、伝わるデザインの基本、良い資料を作るためのレイアウトのルールという本が売っております。これ白い表紙でね、表紙に金色で、ね、ルール RULE って書いた本なんで、本屋さん結構平積みしておいてありますんで、ご覧になってる方おられると思いますし、本屋さん行くと、ね、すぐ分かると思いますが、ここにパワーポイントとかワードとか使った、主にね、そういうのを使った場合の、分かりやすい、文章とかね、スライドの作り方というところの、紹介をしている本です。いろんなテクニックとかね、常識的なところもあるんですが、書いてありまして、ダメな場合といい例っていうのをね、比較して、書いてあります。前からね、気になってたんですけど、これその先週の週末の MVP の集まりの時にマイクロソフトの方がいろいろこうスライド出してお話をしてくれるんですけど、すごくねシンプルでまとまってて、まあさすがプロですからね、素晴らしいスライドなんですね。でなんかまあ割とねそうでもないなって言ってたんですけど、今年は特にですね、今までに増してシンプルで分かりやすくなってるっていう感じが私すごくしました。例えば私の会社の場合、必ず決まりがあって、上と下にこういうラインが引いてあって、企業のロゴが入ってて、企業のキャッチフレーズが書いてあってとかですね、そういうのがあって必ずそれ入れなきゃいけなかったんですけど、結構ね、見た目は統一感があるかもしれないんですけど、それは本当にその情報って必要なのかなってところがありまして、マイクロソフトのスライドって、アップルもそうなんですけど、本当に伝えたいことをできるだけ情報を出すっていうかね、必要な情報を出してシンプルに伝えるっていう風に感じがしてまして、いろんな皆さんのこうスライド見てて、これちょっと見習わなきゃなっていう、まあ前々からなんかやっぱそう思ってたんですけどね。で帰り道に本屋さん寄って、やっぱりこの本買うかってことで、この伝わるデザインの基本という本を買いました。お値段税別1980円ですね。それについて、こういうのありますってことを紹介させてもらいました。あとはこれ、パワーシェル、パワーシェル私も使ってるんですけども、このマシンに入ってるねパワーシェルのバージョンいくつかなっていうちょっと調べることがありまして、それの調べ方を、書きました。今パワーシェルは最新版がバージョン 5.0 になるんですが、まあ、そこの、ね、調べ方というのを書きました。それと、Windows のね、さっきのデスクトップを表示する方法って書きましたけど、もう一つ、すべてのウィンドウを最小化するという方法。これは Windows キーと M のキーを押すと、最小化するんですが、そのやり方で、その戻し方ですね、 Windows キーと Shift と M のキーを押すとこれ戻るんですけど、そのやり方についてそれ書いてあります。あとは、Windows 10は皆さんこうもうオンラインでアップグレードとか、手動でアップグレードされる方も多いと思います。これ Windows アップグレードアシスタンスと Windows アップグレードアシスタントという、もうすでにアイコンがデスクトップに出てると思いますんで、それクリックしてですね、ダウンロードしてインストールするっていうことになるんですが、これですね、いくつか事例が出ていて、私自身も実は別マシンなの経験したんですが、このアップグレードアシスタントでずっとインストールしますって言って進捗状況がパーセントで出てくるんですけど、 99%、もしくは 98% ぐらいのところでですね、止まったままになっちゃうことがあります。で試しに放置してたんですけど、4時間経っても5時間経ってもそのままなんですね。で結局それどうやって解決するかっていうと、ちょっと方法がありまして、もうそうなってしまったら一回アップグレードアシスタントを止めてですね、Windows のクリーンアップ、これを実行して、 まあ、一時ファイルだとかいろんなのありますけども、それ全部ゴミ箱の中身も含めて、全部削除をして再起動させてもう一回やるとですね、うまくいきます。で、うまくいかなかったらもう一個ですね、テンポラリーのファイルを書くところがありまして、それ実際エクスプローラーで辿っててですね、消すとですね、そちらでも効果があると思うんですが、ちょっとそれやり方はちょっとリスクがあるんで、あえて書かなかったんですけど、まあ、そこら辺のね、対応の仕方っていうのを書きました。あとはそこらね、スライドを作ってて、発表する登壇するねスライドを作ってて見つけたんですけど、Windows 10の設定画面、まあ、このブログ書いててもねよく使うんですけど、設定画面の出し方って話をしてるんですけど、この出すためのショートカット、これについて書いてあります。まあ、書いてありますと言っても Windows キーと I のキー、まあ、今 Windows 10お使いの方やってみてもらっていいと思うんですけど、 Windows キーと I のキーを同時に押すとですね、 Windows 設定画面がそのポンと出てきます。まあね、最初のうちはよく使うと思いますんで、もうよかったら利用してみてください。そして、昨日ですね、4月22日に、ドットネットロボ勉強会、日本マイクロソフト品川本社で、Windows 10クリエイターズアップデートの、お話をさせていただきました。まあ、そのお話をしますという予告編的なね、あと前日でもまだ申し込み間に合いますんでっていう、コンパスっていう勉強会とかの、まあ、募集サイトがあるんですけど、そこを使ってますので、そこのリンクを貼って皆さん来てくださいということを書かせていただきました。まあ、それがまあ今週のブログということで、こちらのブログはですね、戦うサンデープログラマーというブログになります。まあ、戦うサンデープログラマーで検索していただくと出てきますので、まあ、ぜひね、よかったら、もうこれ以前にもですね、ずっと書いてますんで、何日間かな、多分40何日間ずっと連続で書き続けてますんで、それだけネタもいろいろ、その前からもね、溜まってますんでね、よかったら見てみてください。で、今話が出た勉強会ですね、4月22日、昨日ですけど、日本マイクロソフト品川本社でドットネットロボ勉強会がありまして、で、私の方から Windows 10クリエイターズアップデートということで、まあ、この番組でも前お話しした内容をですね、もう一回ちょっと中身整理して、スライドにして画面とあとデモを行いながらお話をさせていただきました。ちょっと50分間喋りまして、まあ、50分間ってだいぶ久々だなと思うんですけどね、お話をさせていただきました。まあなんかね、時間があまり気味だったなと思って、結構途中でいろいろ話を継ぎ足したりして話したんで、ちょっとね間延びしちゃったというか中だるみ感があったんですけど、今アンケート見るとなかなか評判は良かったみたいで、本当にどうもありがとうございました。まあ、この内容はね、YouTube とかチャンネル内でもね、編集してお送りする予定ですので、よかったらそちらも見てみてください。で、今週の、本題なんですけど、前、これ前もね、ブログで取り扱った内容なんですが、ワンノートの話をしたいと思います。私がワンドライブをおすすめする理由ということで、まあ、私の一押しのおすすめアプリ、ワンノート。私がワンノートをおすすめする理由ということで、私がね、一番おすすめしたいアプリ、ワンノートについて、なぜこれがおすすめしたいかというお話をさせていただきます。ワンノートっていうのは、まあ、デジタルノートアプリっていうことで、まあ、この類のアプリとしては、エヴァーノートとかね、そういうのもあるんですが、これ、マイクロソフト製の、デジタルノートアプリということで、メモが取れる。で、それはもちろん文字だけじゃなくて図を貼り込んだりとかですね、もう直接図を書いたりとか、あとファイルをプレビューの状態、ファイルそのものを貼り込んだりとか、あとファイルをプレビューの状態でね見せたりとか、まあ、そういったいろんな情報を記録して、で後でもこう見れるようにして、さらにいろんな人とも共有ができるというようなアプリケーションになります。で、これはオフィスファミリーの一つとして入ってるんですけども、UWP のアプリとしてですね、Windows 10とかには標準でこれが入っています。OneNote が入っています。もちろん後でその OneNote 2016というのもね、Office の中の一つとして入ってますので、そちらをインストールして使うこともできます。ですからその OneNote としては OneNote 2016と、あとは Windows 10に最初から入っている UWP 版の OneNote があります。まあ、どちらもね、OneNote としては使えますので、まあ 好みに合わせて使ってみてもいいと思いますし、あとは Windows 10 モバイルとかになると UWP 版ということになるので、もう最初からやっぱりこれも入っていますので、そちらをね使っていただければなと思っています。でこれノートっていうんですか、まあ、あのファイルごとにまずノートっていうのがあって、そのノートの中に仕分けするセクションっていうのがあるんですね。でそのセクションの中にさらにページ1ページごとのページっていうのがあって、まあ、そういったね階層構造になって管理できるようになっています。でこのワンノート自体はですね、マルチプラットフォームということで Windows だけじゃなくて Mac とか iOS、 これ iPhone、 iPad ですね、あと Android 向け、こちらにねリリースがされています。ほぼ全てのデバイスで使うことができます。うん、ということで私もあの Windows のもちろんですね、 iPhone とか iPad とかでも、OneNote は、もうあのアプリの一番最初の画面ですね、まあ、いわゆる一群と呼んでますけど、こっちに一群登録してですね、起動できるようにしています。割となんかねあのちょっとメモしたいなって時はもうすぐ使えるようにしています。でやっぱりこちらの OneNote 自体はですね、クラウド上でも管理できるし、あのローカルのハードディスクとかにも保存ができます。でクラウド上となるとワンドライブになるんですが、もちろんあのワンドライブは、通常のねフリーで使えるワンドライブと、あとはオフィス365のワンドライブ4ビジネス、これもどちらでも使うことができます。で、Windows 10とかに入っているワンノートは標準だと、ワンドライブ上かな、そちらにこう作ることもできますし、あのデスクトップ版の方も私も使ってますけど、それ、ワンドライブ上の自分のフォルダーの中にファイルを作ってですね管理するようにしています。だからあのローカルのディスク、これ私の会社での使い方なんですけど、会社の部門のサーバーにこのワンドライブのファイルを置いたりとか、あとは、自分のハードディスクの中にねマイドキュメントの下に、ワンノートのファイルを置いたりとかね、そういう使い方をしております。であのいろんな置き場所があってノートとして分かれるんですけど、このノート自体も一つのそのワンノートを起動するとどのノートを選びますかって選べるようになってますんで、まあ、いろんな場所のやつをね一つのワンノートの中で管理するっていうこともできます。だから実際私今個人での使い方は、自分自身のいろんな記録をするのと、あとコミュニティのドットネットロボ勉強会のワンノート、みんなで共有しているワンノートがあるんですが、そちらもね開けるようにしているという感じです。でさらにそのファイルそのものはクラウド上にあるわけですから、もう本当にどのデバイスからもいつでもどこでもねアクセスできるようになっています。だからやっぱり一番使うのはどうなんだろう。いろいろこう文章を作ったりとか、まあ記録したりっていうとかですね。いうときはやっぱり Windows で使うことが多いんですけど、あとは iPhone から、あもしくはその Windows 10 モバイルからですね、使うことの方がね結構多いかなと思ってます。あのもちろんあの Mac にも、Mac の方からも使うっていうこともしています。それとその、作ったノートそのものは、ファイル共有ができますんで、まあ、例えば私なんかそのドットネットロボの勉強会のスタッフのメンバーで共通して見れるっていうものを共有設定にして開いて、そちらをみんなで共同して書き込むということもできます。であの書き込むとですね、ログインした人の名前っていうのがちゃんと出てますんで、誰々が書き換えましたっていう記録もちゃんと残ってるんですね。そういったその共有ができるんで、あの職場で情報をね共有してとかで、私も今やろうって言ったんだけどみんな言うこと聞かなくてですねほとんど使ってないんですけど、あの例えば職場でも共有したいだとか、まあ、私みたいなそういうコミュニティ活動とか、あとはまあマイクロソフトのおすすめ的使い方としては友達同士で使ってね、旅行の計画を立てて、じゃあ旅行で撮った写真をみんなにここに貼り付けてみんなで見ようみたいなね、これいかにもあのマイクロソフトが宣伝しそうなやり方なんですが、まあ、そういう使い方もねあるかと思っています。今あのいかにもマイクロソフトがあってたんですけど、実際そういう使い方ができますっていう紹介のビデオもね出ております。で貼り付けられるデータってさっきも絵とかいろいろありますって言いましたけど、ファイルそのものが貼り付けられますんで、あの PDF ファイルだとかですね、画像ファイルだとか何でもあの貼り付けておくことができます。 ですから私なんかも仕事のファイルでこれの情報を例えばそのマイドキュメントのどこのフォルダに入れとくだとか共通サーバーのどこのフォルダに入れとくとかね、いうこともあるんですけども、管理上とかね、いろいろ考えるとね、ワンノートで貼り付けてしまうと楽なこともあって、ファイルごと貼り付けたりしています。まあ、その分ねワンノートのファイルも大きくなってきてしまうんですが、結構それで自分で情報管理したいって時は、自分で貼り付けしたり、あとは貼り付けしたものを、常に見れる状態、プレビューの状態で見せるってこともできますんで、そういったねデータの活用っていうのは、ね、なかなか、有効に使えるんじゃないかなと思っています。あとはですね、ウェブクリップということで、今見ているウェブの画面をそのままワンノートに転送して、貼り付けるってことができます。ウェブサイトでこれ面白いなっていうところでブックマークしていこうということがよくあると思うんですが、あのブックマークってどうですかね。私もブックマークってたくさんやっちゃうんで、たくさん過ぎちゃってもう過去に何入れたかって忘れちゃうんですよね。で、しかもこれタイトルからだと何のためにこのブックマーク入れたんだっけねっていうものもあったんですけど、その時ですね、やっぱりそのブックマークそのものも、あ、ブックマークじゃない、そのウェブそのものもですね、ワンノートに転送するっていうと、ワンノートそのものにそのウェブの画面のイメージがそのまま貼り付けられます。もちろんテキストとしてもちゃんと見れますし、まあ、いわゆる魚拓を取るって形になります。で、ちゃんと貼り付けてもそのどこのページを貼り付けましたって URL もちゃんとリンク付きでありますんで、まあ、パッと見てですね、もうウェブの画面そのものをコピーが貼られる形になりますんで、後でもう一応ウェブブラウザ使わなくてもですね、そこ中身見るっていうこともできます。で、やっぱりそのウェブのページっていつまでも残ってるって保証もないんで、こういう時貼り付けといて、で、今の時のなんか最新があるかなって言ったらリンクをクリックして実際のリンク先飛んでみるとかですね、そういう使い方もできると思います。だから結構私もこのページはいいなっていうか、後で読もうとかいう時はですね、エッジの後で読む機能とか、まあ、いわゆるリーディングリストっていう機能も使うこともあるんですが、どっちかっていうと、ワンノートに貼り付けることが最近多くなりました。で、なんで今そういう使い方をしているかっていうとですね、これ非常に面白いな、これワンノートの検索機能、これが結構充実しておりまして、キーワードを入れるとですね、とにかくそのキーワードに引っかかるそのワンノートのページの一覧がずらっと出てくるんですね。例えば鎌倉に旅行行きましたら、鎌倉旅行って入れるとそれに関する情報とか、その鎌倉の美味しいあんみつ屋さんのウェブページの魚拓がですね、そのままリンクで検索結果に出てきたりとかしてますんで、そういったところもあって、もうすごくね、だから検索機能が強力なんですね。そういうこともあるんで、今のウェブの機能っていうのも、その検索機能を使って、検出できるようにわざと貼り付けたりとかしています。で、この検索っていうのが、複数のノートからも検索できまして、例えばドットネットラボの何月の勉強会の情報っつって、これドットネットラボで共有したかな、自分で持ってたかなっていうことが時々忘れちゃうことがあるんですけど、じゃあもう全部まとめて検索してっていうと出てくるんですね。それで大体用が足りてしまうっていう感じになっています。で、この検索機能がちょこちょこ結構ね、便利に使えるんで、よく皆さんやっぱり悩むのが、ワンノートに入れるんだけど、どのノートに入れて、どのセクションに入れて、どのページに入れたかって分類するのが結構ね、考えなきゃいけないなっていうところもあると思うし、あとなんか突っ込んどいて、なんか整理しなきゃいけないんじゃないかっていうところもあると思うんですね。もちろん整理できるように階層化されてるんで、整理してもいいと思うんですけど、もう私最後はですね、もう整理しないで、とにかくどんどんデータ突っ込むんですね。で、分類不能のところは、例えばメモとかいうセクションにですね、とりあえず全部突っ込んで、まあ後で分類すればいいやとかね、いう形で突っ込んでいくんですが、大体の場合は検索機能で、目的のものが見つかりますんで、まあ、それで結構ね、私も分類してるようでしていないです。それでも十分使えています。結局そういう使い方すると何が面白いかっていうと、仕事とかでもね、よくですね、なんとかの予算って言って、この予算のデータどこ入れたっけなって、で、とりあえず検索で予算って入れると出てくるんですね。その何がいいかっていうと、ほとんど Google で検索してるような、本当に検索エンジンでね、ウェブを検索してるような感覚で検索することができます。 ということで、これワンノートを使うと俺グーグルができるということになります。ね、そういったところで、まあ、私もなかなかいろんなことを覚えるのが大変なんで、とにかくワンノートにどんどん突っ込んで、後で探したらパッと出てくるようにしたいなっていうことでね、使っています。うん、そういうことでですね、実際私の個人で使ってるワンノートのファイルとか、あと会社でも使ってる、あの私が持ってるワンノートのファイルって結構いろんな情報が入るっていう感じになってまして、あのはっきり言って私もワンノートがないと生きていけません。本当にそんな感じです。とにかく会社にいろんな、会社でも個人でいろんな情報があって、もう整理しきれないなって方はですね、ちょっと使ってみるといいと思いますよ。これ何でもとにかく情報を突っ込もうと、後で検索すればいいんですよ。で検索するときに、あの文字入れるときにね、後でこういう言葉で検索しそうだなとか、キーワードつけとこうかなって、とりあえずねそういうキーワードもね貼り付けとき、書いときゃいいんですね。そんなところでこのワンノート、やっぱりそのファイルそのものも、サーバーにあるファイルのリンクを貼ることもできるし、実体そのものも貼り付けられるんですけど、例えば右クリックして、この貼り付け元のオリジナルファイルを編集するっていうこともできるんですね。そうするとちょっとしたエクスプローラーでどこのホルダーに入れたのかっていうのを探すよりは、ここのファイルを直接辿ってって検索して辿ってってね編集したりとか、そういうこともできますんで、まあ、ちょっとねなかなかその仕事の管理の仕方っていうのは人それぞれやり方あると思うんですけど、そこら辺も含めてなんかなかなか便利に使えるかなと思っています。あとはなんかメモを取りたいって時ですね、これ Windows 10のでワンノート、これインストールした状態、になるんですが、すぐメモを取りたいなって時は Windows キーと N のキーを押します。そうすると本当にタイトルとテキストだけを入れられるようになってます。でここに何か文章入れて保存というか、このメモを閉じるとですね、ワンノートのクイックノートというところに自動的に記録されます。でもしくはワンノートそのままをすぐ起動したいって時は Windows キーと Shift のキーと N のキーを押しますと、それだけでワンノートが起動するようになります。あと有名なところではその Surface Pro を使っていると、サーフェスのペンですね、ペンの後ろの部分をクリックするとそのままワンノートが起動して、そのまますぐメモが取れるとかね、いうことになってますんで、結構その Windows とすぐメモが取れるって便利なツールの一番身近なツールとしてワンノートっていうのをね位置づけられてますんで、まあすぐ起動できる、ですぐメモを取りたい、すぐ何かしたいって時はですね、このワンノートっていうアプリはすごく有効じゃないかなと思っています。まあ、そういうことでワンノートについてね、こうなぜ私がおすすめしたいかっていうことをお話しさせていただきました。まずは無料で使える UWP 版でワンノートもありますし、あとはオフィスを導入されている方は、ワンノート入れてもいいかなと思ってます。はい、以上私がワンノートをおすすめする理由をお話をさせていただきました。はい、第379回は私がワンノートをおすすめする理由についてお話をさせていただきました。本当になんかアプリの使ってる時間とか計測するやつになったらね、おそらくなんかワンノート一番使ってんじゃないかなと思っています。っていうのは今もこれ何見て喋ってるかというと、事前にワンノートに、今回お話しする内容とかね、いろんな情報とか、あとリンク先だとかですね、そこら辺を貼り付けて、まあ、それ見ながら喋ってるという感じです。ですね。あとは、ちょっと今日告知というかですね、今まで、メールマガジンを配信させていただいておりました。この番組の配信情報だとか、その他のいろんな情報とかを、メールでもお知らせしますということで、去年の10月あたりからですね、配信をさせていただいておりまして、皆さんに登録、今82名の方ですね、登録していただいております。ですいませんが、ちょっとこのメールマガジンをですね、今回の配信のお知らせをもって終了させていただきたいと思っております。どのぐらいの効果があるのかなと思ってちょっと始めてみたんですが、やっぱり今伝達の手段としてメールもそうなんですけど、結構もう SNS でね、Facebook なり Twitter なりでご連絡して それで大体もう見てもらえた方も多いのと、あとは実際そのメルマガで送ってどのぐらいの効果があるかなっていうのがなかなか見えてない状態でして、で、あとはその割にはですね、結構その一回すっぽかしちゃったこともあるんですが、この配信のたびにメルマガ用の文章を作って貼り付けてっていうことをやってますんで、ちょっとそこら辺がですね、結構あの時間かかってしまうってことなんで、そのいろいろやってるんで、動画の配信もやってるんで、やることを減らそうかなというところがありまして、すいませんが今回のご連絡をもってですね、メルマガの方は終了させていただきます。あの半年間、やらせていただきまして、もう本当に82人の方に登録していただきまして、本当にどうもありがとうございました。まあ、あの番組は引き続き行いますし、まあ、SNS なり、あとはもう配信そのものはね、あのウェブとか、あとは iPhone とか iPod のアプリのお使いの方はですね、まあ、ほぼ自動配信されますので、まあ、そちらで配信見つけていただければなと思っております。それともう一つですね、これ Facebook、Facebook にこの番組のページを用意してあります。こちらもですね、配信の情報とかをお知らせしているんですが、実際ですね、 Facebook 自体にここに情報を書くんだけど、それと別に Twitter でも報告して、 Facebook の私の普通のタイムラインの全員に公開する内容としてこの番組配信しましたっていうのがやってまして、あんまりこの Facebookページそのものをですね、改めて書くっていう必要性がないんじゃないかなっていうことで、こちらもですね、今回のお知らせをもって、あとは数日間ぐらい時間余裕を持って、こちらの Facebook ページの方も、終了させていただきたいと思っております。だいたい読んでいただいている方と私のことをフォローしていただいている方はですね、だいたい被ってるんで、なんか二重に情報を送ってる形になっちゃってると思いますんで、まあ、そちらもあの今までこう配信して YouTube 版作って、メルマガの情報を作って送って Facebook ページにも書いてっていうことやってましたんで、そこら辺のあの時間を削減するっていうところで、Facebook ページの方も終了させていただきたいと思っております。まあ、こちらの方もね、登録していただいた方と本当もありがとうございました。そういうところで、まあ、あの引き続きですね、あの YouTube とか、でも、まあ、チャンネル用意して、配信しておりますので、そちらの方も見ていただければなと思っております。でちなみに YouTube の方、今登録者数が967人かな、あと30何人かで、おかげさまでチャンネル登録者数ね、1000人に行くかなという状況です。まあ、もし見ていただいて、よかったらですね、チャンネル登録していただければなと思っております。URL は youtube.com/c/windows-podcast です。あと、ブログの方ですね、戦うサンデープログラマーの方も、ほぼ毎日、時々すっぽかしますけど、書いておりますんで、まあ、いろんな細かい話含めてもですね、お話して書いていきたいと思ってますんで、よかったらそちらも見ていてください。とこちらのポッドキャスト番組に関する情報すべてですね、ウェブサイト windows-podcast.com に書いてありますんで、そちらの方を見てみてくださいというお知らせをしてですね、ちょっとねびっくりしちゃったっていうのは、今私ノートパソコン、MacBook Pro と BioDio 11を使っています。これ BioDio 11は2012年の10月発売でしたね。これ Windows 8の発売と同時に出てきた、まあ、サーフスライダー型のツインワンノートパソコンということで、まあ、通称ゼータガンダムって言ってるんですけど、これがですね、かなりやっぱり Windows のネイティブに動かすマシンとしてはですね、今でも使ってまして、やっぱりね、 MacBook Pro もブートキャンプなりパラレスでも Windows 動くんですけど、本当にタッチパネルを使ったとかキーボードを回せて Windows マシンだっていうことを使いたいときはですね、やっぱり、ま、この BioDio っていうのは非常に重要で、もう手放さないですね。手放さないっていうか、やっぱり MacBook Pro で Windows 使ってて使えるんだけど本当に Windows マシンとして使いたいってときはですね、 やっぱちょっと Windows じゃないと、Windows マシンってバイオとか Surface とかじゃないとね、きついかなっていうところがあって、やっぱりこれいるのかなっていうふうに、もう改めてね、思うところあったんですが、そのバイオデュオなんですけど、液晶がそろそろダメになってきまして、液晶のですね、左下がこう、にじむようになったんですね。ちょうどスタートボタンがあるところが、にじむようになってきて、それを先週発見して、で、なんか日に日にそのにじむ意味がね、広がってくるんですね。でそんな話を Facebook に書いたらですね、やっぱり、お友達のバイオデュオ11を持ってる方、いやー、木澤さんのとこも来ちゃいましたかと、やっぱりうちはもう前々からやっぱりそういうの出てきてますよっていうことで、やっぱなんかね、あれ、バイオデュオ11の特性みたいですね、うん。で、やっぱり中にはもうバックライトそのままつかなくなったりとか、いや、これね、やっぱり液晶とかタッチパネル周り、やっぱりあんまり長持ちしないんだねっていう話になっています。結構話すると同じ症状になったっていう方が多いみたいです。となるとこれ動かなくなっちゃったらねどうしようかなっていうところで、まあ多分ね前だったらじゃあ、 Windows ネイティブなノートをもう一台買うかっていうところに行きたかったんですけど、まあ、ね、MacBook Pro も買ったことあるし、まああんなこともありましたしね。まずは修理代を回復させるところからやって、そこから次多分半年か1年先、半年は無理だな、1年ぐらい先になるかもしれませんけどね、本当にバイオデュオが壊れてしまったことを考えるとちょっと次考えとかなきゃいけないかなと思っています、うん。そういった意味でちょっとねノートパソコンの戦略は誤ったかなっていうところもちょっとあるんですけども、まあただ MacBook Pro 自体はすごくいいんでね、これからで買ってよかったなと思いますし、これからもずっと使っていきたいと思っております。まあ、まあそういうことがいろいろありまして、またそこで、ね、次どうしようかって悩むのもまた楽しみですんで、いろいろこうまたいろんな情報を見ていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。